대학원 다 짱!
오케이!
さあ、5月になりました。憲法記念日です。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。先週の美智子妃殿下、現在の上皇后様の、まあ、結婚式のパレードの話をしたんだけどね。で、その時に NHK のカメラマンであるしだら邦夫さんっていう方は、報道は報道だと、記録だと、記録を残すんだって、僕のカメラは記録しか残さないって。
記録映像。
うん、記録映像。だからね、確かに映像を見ると馬車だからね、あの時は馬車、馬だよ馬、馬車のオープンの馬車で、要は神宮外苑前を走るでしょ。でそれがテレビが追うんだけど、同時並行で動いてって撮るんだけど、その時にねカメラを乗っけるトロッコみたいのを走る台を800万かけて作って、うん、でその前日実は雨だったんだよね、大雨だって。でその時にしだら閉めたって、明日は晴れ予定だ、今日のこの雨が木に湿り気を与えて木が閉まってくるから音もしないと、トロッコを動かすのに。でさらに木が閉まってくるから揺れブレが少ないと。
あ、
で当時のテレビの機器ってのものすごい重いもんだからね、だから重さもあるもんだから、トロッコを2人の人が押して、それでその馬車のスピードに合わせて
人力
押してるんだよ。でそれをその映してんだけどね。でその時にその彼が言った言葉っていうのは、その記憶は途切れると、しかし記録は残るっちゅうわけだよね。やっぱりすげえなーって、報道でそれに携わる人って自分のやってる仕事に誇りがあるんだなってつくづく思ったりね、自分の仕事ってなんだっていうことがねよく見えてんだなっていうことをその言葉に感じたんだけどね。でそれで今現代ね、2011年3月11日何が、東日本大震災、大震災で、その中でオナが、これは景観が壊れると、やっぱり語り継ぐものは語り継がなきゃいけないっつってね、堤防を作ってないんだよね、現在も堤防を作ってないんだよ。でその堤防で、他の町は堤防を作って何百メートル何キロにわたって高い防波堤っていうの、防潮堤というのが、正直ね、海に防潮堤を作ったらそこに住んでる人の得意性ってなくなっちゃうんっていうこと当然考えられるじゃんね、海が見えなくなっちゃうの。だからまあそういうことで女川は作るか作んねえかって大揉めに燃えたってね。で堤防の必要性ってのは、女川、当時の女川にした人たちは時代の流れで評価は変わると。だからこれはいつまた堤防を作ったことが非難されるかもわからないし、作らなかったことが非難されるかもしれない。でも俺たちは堤防を作らないで高さへ非難をするということで、ものを考えようと。そんでその時にやっぱりその年寄りは怖いもんだから堤防を作れ、まあ老人ばっかりじゃねえだろうけど堤防を作れという声が年の多い方から多かったんだって。その時にその若者だって40、50の人なんだけど、還暦以上は口を出すなって言ったって、還暦以上はこのことには口を出すなって、将来を担う若者に任せろと、黙って見ててくれと、こういうふうなって、結局堤防作らないって言うんだけどね。でその時に英語ではね、その要はローリングストックって言ってね、使いながら蓄えようっていうことでね、いろんなことでお金を使いながら少しでも早く元に戻そうっていうことを考えた。それには当然観光地としてなってるわけだから、松島でその辺は観光地でリアス式で有名になってんだから、それはやっぱり堤防を作ったんじゃダメだっていうことで、まあ現在に至ってるって言うんだけどね。その石巻を中心としたあの辺はさ、牡蠣の養殖に山は海の恋人ね、山の養分が海に流れ込むから俺たちの牡蠣はすごい素晴らしい牡蠣ができるんだっていうことで、牡蠣の養殖に山を利用したとかね。でその時にね、これ福島で今度ね、福島富岡高校っていうとこのサッカー部で草野君とがいて、でその子は、一旦離れたんだけど、まあ復興にって言うんで福島復興にっていうことで戻って、で町でその復興を記念するための1号店で床屋を開業したって言うんだよね。その床屋ってほら COR サークルオブリカバリー、 あるいはリビルと再びリターン戻ってくる。だからその COR という名前でバーバーを。で実はそれは、親友の父親がそのなんていうかなその写真を持っていて、その親友の父親が少しでも友達のことを思い出してくれるようにつって自分が床屋を開業してそのぜひ来てくださいとで思い出を語りましょうって床屋がで、そしたらやっぱお父さん第一号のお客で来てくれたってんだけどね、やっぱりあの人の思いっていうのはどこにあるかっていうと、やっぱり昔を偲ぶということも一つだし、だけどそれを原点、つまりその自分のエネルギーのもとにして新しいことを作っていく、いつまでもとどまっていちゃダメだよっていうところもあったりさ、よくその生きるということに関していろんな示唆してくれてるのかなってつくづく思うんだよね。で自分のとこもね、そのまあ自分がもう間違いなく人生における臨終期を迎えてるわけだよ。もうあと何年こんなことやってられるのかな、あるいは何年現役で仕事をさせていただけるのかなってことを考える年齢になっていく。じゃあそれに対して若い人をどう育てていくかっていうと、実はここで最近思うのは、自分がやってきたことをベースに喋ってねえかっていうことをさ、すげえ反省するときあるんだよ。自分の時代ではこうだったっていうのは今の子供たちには通用しないこともあったり、聞く耳っていうのを正直持ってないなって感じるのは、こっちの話し方が悪いのか内容が違うのか。でも反面若い人でも先生の言うこと眼蓄があって非常に面白いから、先生話聞かしてって集まってくるやつらもいる。でもまあその何とも言えないんだけどね、やっぱりさっきの女川の堤防の話で、還暦以上は口に出すなっていう言葉は悪いけども、若い人に任してよっていう意味合いだと思うんだよ。ところが還暦以上口出すなっていう表現をすると、うるせえからおめえらあっち行ってろって、そういうふうに取られて、それに対する非難をする人もまた出てくる。だからでもその裏にはそうじゃないよっていうところがあるのにわからない。まあいや人間ちら面白いなって言うんだけどね、高台を整備して海が見える街づくりっていうのは俺は正解だと思うんだよね。それやっぱり観光立国で、観光で人を集めて県がその要は財政を潤してくるっていうのかな。でその町にそれを任せたっていうのも県も偉いなと思うんだよ。ほら総合復興だもんね。でお国に頼まなきゃならない部分だって当然あるだろうしさ。だから今俺たちはコロナっていうやつに非常に苛まれて、コロナというやつがメインに出てきちゃって、学校は休め、街は何時までしか飲み食いすんな、人集まるな、なるべく喋るな、と人としての原点を今全部否定するような環境になってるもんだからね、なんとかそれ気持ちだけでも豊かになんねえかなってすげえ思うんだけどね。行政としてはやっぱり責任を取らなきゃ、やっぱり責任が多くの追っかぶさってくるようなことはしたくないなっていう、これも人情としてわかるんだけどね。俺まあ今日は時間がもうぼちぼちだろうから、来週はねその国としての責任をどういう総理大臣が取ってきたかって今と比べるってことも大切だと思うので、来週は総理大臣一覧でその気になってたこととか時代の方当時の背景とか来週話していいなって思ってんだけどね。
憲法記念日ですからね今日はね。
あそうだ、おっしゃるとなんか気がついてねえ本人が。そうだ憲法記念日だよ。